今日小中学生とキャンドル作りを取り組みました。一部は自分たちでお家に持ち帰ったんですが、一部は夜半のミサで馬小屋にお捧げすることにしています。色とりどり のキャンドルができていい取り組みだったなと思っております。太閤節第四主日、天使のお告げでマリアにイエスの誕生が予告される場面が朗読に選ばれました。今回の説教は2014年の原稿を元にしています。マリアは人間の知恵では完全に把握できない出来事を受け入れようとしています。人間が知恵を巡らせても把握できないとき、どのようにして出来事を受け止めるべきか、マリアは教えてくださいます。聖堂の入り口に先週からアンケートとその回収箱を置きました。置いたんですけど、お知らせをしなかったのは失敗でした。内容は小教区再編についてです。すでに教区法などでも取り上げられていますが、現状で77って書いたんですが、72ある小教区すべてに主任司祭を派遣できていない状態です。小教区の数より主任司祭の数が少ないのです。現役の司祭が少ないのです。この状態は一時的なものではなく、これからもずっと続くことが予想されます。そこで2つの質問を書いたメモを用意しました。平戸地区で考えると、平戸地区は小教区が8つあり、そのすべてに主任司祭が派遣されています。しかしこの状態は恵まれていると言ってもよいでしょう。ひょっとしたらこれからの人事異動では8つの小教区に対して主任司祭が7人あるいは6人しか派遣できないと言われるかもしれません。そうなったとき、田平小教区の信徒としてどんなことを要望したいですか、お願いしたいですか、書いてほしいです。あるいはこれからの司祭減少傾向に対応するため、平戸地区を7つの小教区または6つの小教区に組み直すかもしれません。そうなったとき、田平小教区の信徒としてどこまでは受け入れられますか、どんなお願いをしたいですか、考えて書いてほしいのです。こんなお願いをされて、いきなりそんなこと言われても困ると、気を悪くされるかもしれません。ですが一歩引いて考えてみてください。内緒では触れないということです。平戸小教区は8人の主任司祭が与えられて当然ですと言えない状況になってきてるんです。平戸地区の小教区を減らすなんてとんでもないと、そうばかりも言えなくなってきているわけです。長崎教区の新学生、中学高校を卒業してからの福岡の大神学院、合計で12学年になりますが、その中で25人くらい新学生がいるでしょうか。彼らが12年間でかろうじて半数司祭まで たどり着くとしましょう。しかしその頃までに12年後、同じだけの数、いやそれ以上の現役の司祭が引退する。明らかに司祭数は減少していきます。田平教会が平戸地区に対して助けてあげられること、田平教会がここまでは受け入れられるということ、それらをこの客観的にちょっと一歩引いて考えて、回答用紙に記入して回収箱に入れていただきたいなと思います。福音に戻りましょう。今週はイエスの誕生が予告される場面が選ばれました。天使ガブリエルが特別なメッセージを携えてマリアのもとに使わされます。天使ガブリエルは神から託されたメッセージをそのまま伝えますが、マリアは出来事の大きさに戸惑います。自分が身ごもって男の子を産み、その子は糸高き方の子である、とダビデの王座につき、永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないというのです。マリアは天使のお告げが何のことか分かりません。天使が続けて説明してくれるかもしれないので、どうしてそのようなことがありえましょうかと問いかけます。天使はマリアの理解を超えるこの出来事は聖霊の働きです、糸高き方の力に包まれて起こることですと説明しました。ここでマリアが人間的な理解力に頼って判断しようとしていたら、判断を誤っていたかもしれません。出来事は人間の理解を超えることだったからです。人間が正しく判断できる事柄は人間の理解が及ぶ出来事に限られます。それ以上のことを正しく判断するのはもともと人間には不可能なのです。そこでマリアは一歩引いて考えました。自分は主のしもべである、はしためである、主の召使いである、主人が自分を良きに計らってくださるに違いない。そうであるなら自分の考えの及ばないことに深く考えを及ぼしてくださる主に信頼をしましょう、委ねましょう。考えの及ばないことを示されたとき、一歩引いて考えると良い判断にたどり着くことがあります。世の中騙されて泣く人が多数いますが、その人たちは自分だけで判断しようとしてかえって騙されてしまうわけです。もし一歩身を引いて近親者や第三者に一言相談すれば、大金を騙し取られる人はもっと少なくなるでしょう。そのように一歩引いて考えるとき、目の前だけでなくもう少し広く見渡せるようになり、また少し遠くを見通せるようになるわけです。マリアは一歩引いて考えました。一歩引いたとき、主なる神が出来事の中心にいて導いておられるのだと知りました。出来事がどのように進んでいくのかはわからなくても、主なる神が中心にいて働かれるのだから信頼できる、受け入れることができると、そう決断したのです。 一歩引いて見えなかったことが見えるようになり、恐れにとらわれていた心が解放されました。人間が知恵を巡らせても把握できない場面で、どのように出来事を受け止めるのか、マリアは教えてくださいます。それは一歩身を引いて考え観察することです。思い通りにならないこと、いくら言っても理解してもらえないことなど、私たちの生活にはなぜと言いたくなることがいろいろあるでしょう。それら難しい出来事にマリアはお手本を示してくださいます。あなたの立っている場所から一歩引いてごらんなさいと。そうすることで見えなかったものが見えるはずだと。マリアは人類に与えられる救い主の母となる場面で率先してお手本を示してくださったのです。待てよと、もう一回考えてみようと、立ち止まり一歩引いたりすることは本当に必要なことを見極めるのに必要な時があるのです。マリアが今日それを教えてくださいました。マリアが一歩引いて考えてくださったことで、神が人を救う計画がいよいよ実現しようとしています。歴史の中心に神が置かれて、歴史が動こうとしています。私たちも神の計画の前に一歩身を引くことを学びましょう。人間が一歩引くことで、神が出来事の中心になり、出来事は最高の結果をもたらし、私たちは喜びに満たされるのです。